This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第28回です。いつもシネマの秘密ポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで今月9月1日をもちまして配信開始1周年を迎えることができました。これも皆様の温かいご支援のおかげと本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも世界各国のニッチな映画やら絶賛公開中の映画などを話すことができたらと考えております。このポッドキャストを配信し始めて早1年が経ったわけです。昨年の今頃は生まれたてだった娘も今や立ち上がり二足歩行を始めています。始めた当初はどのくらいの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるのかと思っていましたが、今は配信したその日中にだいたい100回くらい再生されて、次に配信する2週間の間にだいたい200回くらい再生されています。聞いていただいているリスナーの数は100人強と予想しております。1年でそれくらいの人に聞いてもらえるようになったのなら十分ですよ。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、シネマの秘密2年目第28回始めます。今回紹介したい映画は君と僕の距離。先月の第25回配信分ではしばらくは夏休み映画特集としてネットフリックス配信映画ではなく現在劇場で公開されている映画を紹介したいと話しましたが、またネットフリックス映画です。本作は今年の春頃にアメリカで劇場公開された映画で、日本では劇場公開されず、前日の通り映像配信サービスのネットフリックスで配信されてます。アメリカでの公開日は当初は昨年2016年7月公開予定だったみたいなんですね。それが何回かずれて今年の春頃での公開になったみたいです。ずれていく途中には公開日が12月16日になったみたいですが、この日はそう、あれですよ。このポッドキャストでも第9回に取り上げた映画、ローグワン・スター・ウォーズ・ストーリーと同日公開。もちろん興行的に太刀打ちできんとずらしたみたいですが。いわゆる日本未公開映画となった本作ですが、日本で劇場公開されなかった理由だと思われる話が、本作のウィキペディアに載っていました。それは、本作はアメリカで2812巻もの劇場で公開されたにもかかわらず、3週目で2441巻で上映打ち切りになったそうです。この打ち切り数は現時点で映画史上6番目に大きい数なんだそうです。つまり、君と僕の距離は苔に苔た映画ということですね。それは日本未公開になるよ。苔た映画だから面白くないのかと言われると、そこはちょっと個人差があるので、あれですが。作中、荒の目立つ映画であるのは確かです。ただそこまで悪くない映画であり、個人的には、いわゆる、琴線に触れる映画でした。この、君と僕の距離は、どういった映画か簡単に説明すると、本作は、近未来、 2030年代が舞台で、火星に生まれ育った少年が地球へ里帰りするといった内容の SF 映画。少年役にエイサ・バターフィールド。彼は前回第27回配信部で取り上げた映画スパイダーマン・ホームカミングのピーター・パーカー役をトム・ホランドと争った男の子ですね。スパイダーマンに選ばれなかった理由は何とはなしにわかります。トム・ホランドが身長170センチくらいなのに対して、エイサ・バターフィールドは身長180センチは軽くある感じで、ティーンエイジャー感が薄いんですね。それは本作でもそうで、他の人物と並ぶと際立ちます。身長がやたらとでかいんですね。エイサ・バターフィールドの他に、火星の植民地化を推し進める会社 CEO 役でゲイリー・オールドマン、火星で暮らす少年がチャットで仲良くなる地球の少女役にブリット・ロバートソン、監督にピーター・チェルソム。この人は須保正行監督の映画シャル・ウィー・ダンスをリチャード・ギア主演でハリウッドリメイクした監督です。ここでガラリと話を変えて、ウルトラマンダイナのとあるエピソードについて話しておきたいんですね。ウルトラマンは、つぶらやプロが現在も制作している特撮巨大ヒーローもの。ウルトラマンダイナは、1990年代に放送された平成ウルトラマン3部作の2作目にあたるシリーズ。前作ウルトラマンティガと地続きの話になっているのが特徴。前作のティガの活躍によって平和がもたらされた人類はかつてないほど繁栄し、宇宙時代ネオフロンティアを迎えていた。そんなある日、謎の生命体が火星基地を攻撃、救援のために飛び立った防衛組織スーパーガッツの隊員である鶴野武志演じるアスカ隊員は反撃に遭い、乗ってた戦闘機を落とされる。すると光に包まれ、新たなウルトラマン、ダイナへと生まれ変わる。こうしてアスカ隊員はウルトラマンダイナの力を使い、地球の危機に立ち向かうのだった。これがこれから話したい内容の前提となるウルトラマンダイナの概要ですね。ポイントは宇宙開拓自体が舞台であると。後に周知神と呼ばれることになる鶴野武士がウルトラマンに変身するということですかね。そして話したいエピソードは、物語も佳境に差し掛かった第41話、僕たちの地球が見たい。劇中でいうところの木星軌道センター第一世代、宇宙で生まれ育った子供たちが貨物船に乗り込み地球を目指す。そう、今回取り上げている映画、君と僕の距離とあらすじは同じなんですね。宇宙で生まれた子供が地球に帰還する。もちろんこのウルトラマンダイナの僕たちの地球が見たいは特撮ヒーローものなので、怪獣が出てくるわけです。宇宙昆虫が貨物船に襲いかかるも防衛組織に追い返される。しかし宇宙昆虫は貨物船内部に卵を見つけていた。この卵から生まれた幼虫が成長すると、宇宙空間では問題ないが地球の大気中では気化してしまい、有毒ガスが発生してしまうことがわかる。地球へ到達する前に貨物船を破壊してしまわなければ、地球で暮らす人たちの多くが死んでしまう。防衛組織は子供たちの乗る貨物船を地球軌道上で破壊する決断を下す。地球へ到達するまでの限られた時間に、防衛組織スーパーガッツの隊員たちは貨物船の中の子供を救おうと必死になるのだった。といった感じの話。本編20分の中にギュッとドラマが凝縮されていて、いい話なんですね。ちなみにこの話の脚本家は太田愛で、水谷豊主演の人気刑事ドラマ 相棒を2008年以降手掛けている人だったりします。そしてまた話をガラリと変えます。本作「君と僕の距離」の主人公である火星生まれの少年が火星でとある映画を見ているんですね。ドイツ人科学者が置いていったというモノクロ映画。少年はドイツ語のセリフを暗記するくらいに繰り返し見ている。その映画は「ベルリン天使の歌」。ドイツを代表する映画監督であるヴィム・ベンダースによる1987年西ドイツ制作の映画。印象的なモノローグである「子供が子供だった頃」というナレーションから物語の幕は開き、ベルリンにある戦勝記念塔ジーゲスゾイレの上に立つ女神像に寄り添って天使がベルリンの街を見下ろしている。永遠の時を生きる天使の一人であるダミエルは人間に憧れ、一人の女性に恋をしてしまったことにより地上に降り立つ。さてダミエルはどうなるのかといった話。ヴィム・ベンダース監督は1970年代に手掛けたロードムービー3部作によって世界的な名声を得て、巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督に招かれハリウッドへ渡る。紆余曲折を経て本国ドイツへ戻り制作したのが映画「ベルリン天使の歌」。ベルリンの空高く、ビルの上や戦勝記念塔にいる天使が地上に降り立ち人々に寄り添う。天使は人間の心の声が聞こえるので、映画は天使の視点を通してドイツ再統一直前のベルリンに暮らす人たちの内面を描いていく。詩的であり哲学的であるのはもちろんですが、この映画を見るともう我々は大人になってしまって見えなくなってしまっただけで、優しい眼差しで見守り寄り添ってくれる天使がそばにいるのかもしれないと思えてきて、温かい気持ちになります。後にハリウッドでニコラス・ケイジ、メグ・ライアン共演によるラブストーリー映画「シティ・オブ・エンジェル」としてリメイク。またドイツ再統一後のベルリンを舞台にした続編映画「時の翼に乗って」、「ファラウェイ・ソー・クロース」があります。そしてこれはネタバレでもあるんですが、この映画「ベルリン天使の歌」は2時間弱の長さで、あらすじで話した天使が地上に降り立つのはラスト10分ぐらい。ウルトラマンダイナの僕たちの地球が見たいも、映画ベルリン天使の歌も、地球、地上に着いたら、あとはエンディングなんですよ。そこがゴールですよ。それを踏まえて本作、君と僕の距離の上映時間は2時間なんですが、開始40分ぐらいで地球に着いちゃう。結構というか案外あっさり着いちゃう。あとは地球での少年の恋愛とルーツ探し。普通にアメリカを横断するロードムービーになってます。これを悪いというつもりはないですが、ウルトラマンダイナの僕たちの地球が見たいみたいな話かと期待して見てしまったのと、映画ベルリン天使の歌を本編中に引用していたため肩透かしを食らった印象です。本作の後半部分はいわゆるエピローグを延々とやってるように思えてくるんですね。悪くはないですが、主人公が地球についていこうの物語はそれまで感じていた SF 的な好奇心も急速にしぼんで、余計なあらばかりに目が行くようになる。本作は近未来という設定ですが、アメリカのニューメキシコ州に実際にオープンしている世界初の商業用宇宙港スペースポートアメリカから物語が始まるんですよ。すごいな。もうちょっと先の未来になると、この場所からロケットがバンバン宇宙に飛び立っていくんだと興奮させられ、 少年が暮らす火星とアメリカの街で暮らす少女がチャットする場面では、火星との距離を無視したようにリアルタイムでやり取りするわけですよ。高速インターネットならぬ光の速さの方の高速インターネットが実現している。火星の基地で使う情報端末は半透明のラップトップコンピューター。個人の ID は胸にインプラントされてるだとか、会社 CEO の乗ってる車は無人か、さすが未来だぜ、と SF 感を醸し出していたんですが、地球へやってくると、少年と少女が入ったダイナーの客が iPhone を使ってたり、通りを走ってる車が今現在街中を走っているものだったり、ショッピングモールで少女が不意に歌を披露する場面があるんですが、そこで弾いてるエレクトーンにはヤマハのロゴ。ちょっと地球での下りが長すぎるせいだよ。どんどん SF 感がそがれていく。これなら宇宙の話をバッサリカットして、普通にアメリカ横断するロードムービーにしてくれた方が面白かったんじゃないのかな。そうは言っても本作、個人的にはいわゆることせんに触れる映画ではあるんですよ。これはどういうことかというと、本作で起きる現象の元凶ともいえる会社 CEO、ゲイリー・オールドマンが演じてるんですが、この CEO の内面描写が前半やたら多い。主人公は火星生まれの少年のはずだろ、名優が演じてるせいで作品バランスを損なっているよ、とか思ってたんですね。それがクライマックスでバーンとどんでん返しですよ。ああ、そういうことね、と納得がいった。これはバランス悪い映画じゃないのね。ゲイリー・オールドマン演じる会社 CEO の物語でもあったのね、と。ネタバレは避けたいので詳しくは言わないですが、もう僕も子供がいるので、本作「君と僕の距離」のお話というのは、火星生まれの少年と地球の少女との間の君と僕の距離というよりは、火星生まれの少年と会社 CEO との間の君と僕の距離として受け止めてしまいました。それがどういうことなのか確かめる意味でも本作おすすめです。
Podcast Shinema no Himitsu wo Kii ter yo To itako e wo Apple Podcasts no Review ya Twitter To ita Social networking service day Are get take ta dai tally Come so yago ikin Domeda shi wo Apple Podcast Si saibu arogu no commento Tumblr No mail form Twitter Account At Cinemana Himitsu ni Oyo se ta da kirito Sai wari death Omachi shi take all imas。
こんな感じで、君と僕の距離、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストは、9月14日に配信していると思いますが、1週間前の9月7日に、とあるニュースが報道されました。ディズニー仕切りとなった新生スターウォーズ、新たに始まったレイ3部作、その3部作を締めくくるエピソード9の監督に就任していたコリン・トレボローが降板というニュース。ルーカスフィルムとディズニーによる公式発表では、創造性の違いにより別の道を歩むことになったという、どこぞのロックバンドの解散っぽいコメントになってます。このポッドキャストを収録している今現在では、新しい監督の名前は発表されてませんが、配信する頃には発表されてそうですね。このディズニー仕切りとなった新生スターウォーズ、舵取り役はジョージ・ルーカスに代わってルーカスフィルムの社長に就任したキャスリーン・ケネディ。彼女の以前のインタビューで、新生スターウォーズでは若い新しい世代の監督たちにチャンスを与えたいと言っていたんですね。今回のニュースから受ける印象は、そのコンセプトは破綻しているということです。新生スターウォーズに登用された若き映画監督たちは、軒並み降板。映画、ローグワン、スターウォーズストーリーでは、実質ギャレス・エドワーズから、 トニー・ギルドーに監督が交代してたという話ですし、未だ詳細は謎ですが、サイモン・キンバーグが脚本を担当し、制作開始していた賞金稼ぎのボバ・フェットを描くスピンオフ第2弾を手掛けるはずだったジョシュ・トランクも監督を降板。ボバ・フェットを描くスピンオフがなくなったことにより、新たにスピンオフ第2弾となったハン・ソロからはフィル・ロード&クリス・ミラーからロン・ハワードに監督交代。そしてエピソード9ではコリン・トレボローが監督を降板。ジョージ・ルーカスが築き上げた「スター・ウォーズ」の作品世界を壊さず、それでいて新鮮な映画を作るというのはなかなか至難の業ということなんでしょう。こういった降板が相次ぐ事態に陥っているのは、監督個人に問題があるというよりは、それを起用した側、プロデューサーに問題があると考えるのが自然だと思うんですね。J.J. エブラムスが監督したエピソード7も、当初発表されていた公開予定は2015年夏でしたが、実際に公開したのは2015年末。今のところうまくいっているのは、ライアン・ジョンソンが監督しているエピソード8くらい。ここはキャスリーン・ケネディに一歩引いていただいて、ルーカスと一緒にアナキン3部作を制作したプロデューサーのリック・マッカラムに戻ってきてもらうというのはいかがでしょうか。リック・マッカラムなら監督のビジョンを最優先し、自由に作らせるでしょう。その結果、また別の会社の傘下になることにもなるでしょうが、それは冗談ですが、ディズニーシキーとなった新生スター・ウォーズのグダグダぶりは、プロデューサーを変えた方がすんなり制作進行をしていくのかなと感じてます。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第28回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマノヒミトゥポッドキャスト。トゥキニサンカイト。カクシュマキヨビ、ハイシン。バッグナンバーウォー、ミックスクラウ、ニテイハイシンチュ。And to enjoy the next broadcast distribution.